おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話は
こんな先生に教わってみたいというお話です。
はい。
で、私昭和14年生まれですので、そろそろまあ現世から来世の旅立ちのことも考えなければならない時期に
来たのかな。いやいやいや
と、まあ、思うことがあります。いや、思うことがあるのではなくて、ちょくちょく思います。
いや。
それでも興味ある話を聞いたり、テレビドラマを見たりすると、まあ、面白がってる自分がいて、思わず一人で吹き出してしまうこともあるんですね。
はい。
不思議なことなんですけど、私はベッドに入って眠れないということがなくて、午後7時に夕食を食べて、9時半に横になると、まあ、30分以内にはしっかり寝てるんですね。
はい。
で、気がついて目が覚めると午前1時から2時あるいは午前3時から4時、ベッド脇のスタンドも天井から吊り下がっている LED 灯もつけっぱなし、ラジオからは NHK の深夜便が流れている。まあ、そうなんです、はい。この深夜便というのはとても面白いですよね。それも偶然に面白い話や大勢の聴衆を前にした講演、聞き上手のアナウンサー相手の話にぶつかるんです、
ええ、
最近も落語の権太郎師匠の日常生活の話になるほどと感心し大笑いしました、うん。最初寝ぼけていたんですが、聞いてるうちに目がパッチリ開き、へえ、こういう大学教授がいるんだなと思いました、うん。メモ帳を取り出してメモをしたんですが、平川新太教授でした、
うん。はい。
平川先生は専門分野が日本近世史研究で、現在は仙台にある宮城学院女子大学学長という肩書きです、
はい。
この先生きっと古文書の分析を専門としている歴史の先生なのかなと思ったんですが、ところがそうじゃない。大学の研究室にこもって古文書を読んでるだけの学者ではなかったんですね、1950年生まれですから、私よりも11歳もお若くていらっしゃる、
はい。
九州の福岡県生まれ、勉強が嫌いで中国を卒業するとすぐに上京、大手自動車タイヤ製造工場で働き始めました。工場の先輩から高卒の資格ぐらいなければと言われて定時制高校に通い、退学したり復学したりで21歳で卒業したんですね、
はい。
その後建設業界新聞のいわゆるボーイさん、記者や編集者の手伝いの仕事をしていました、新聞の仕事を面白いと思った平川青年の姿を見た社長から、君記者になりたきゃ大学で勉強してみろよと言われ、法政大学の通信教育に入学、2年生の時に全日制に転部したんですね、
はい。
で、ここで出会った日本近世史の教授の授業にすっかり夢中になり、古文書の研究にのめり込みました。平川先生の資料第一主義の原則が固まったんです、
はい。
学士号を取った後さらに研究生活を続けたいと思いました、うん。九州大学と東北大学両方の大学に合格したんですけど、恩師はなぜか君東北に行ったらどうだと助言してくれたというんです、
はい。
これが人生の面白みですよねと平川先生は振り返りました、日本近世史を専攻分野とし、修士課程を終えると宮城学院女子大助教授、それから東北大学東北アジア研究センターの教授、同センター長、さらに東日本大震災後に設立された東北大学震災科学国際研究所というところの初代所長になって、学者としての能力はもちろんなんですが、それ以上に行政能力、管理能力が抜群と評価されました、うん。なんといっても授業やゼミ指導が面白いと学生の評判はダントツに高かったそうです、
はい。
働くことと学ぶことを一致させることこそ人生の目標だよと学生に説いているそうです、うん。就職するための大学じゃないんだよ、生涯にわたって学び続けるための大学だよと先生は自らの人生を振り返りながら主張をします。いや、ぜひ平川先生の授業を受けてみたい、私はそういう思いになります。どうでしょうかね、平川先生の授業をどうやったら受けられるか、私は今悩んでいます。
学長ですからね、どうすればいいんでしょうかね。まあ、一番大変なのは大学に問い合わせてみることだと思いますけど、
はい。
もし何か結果が分かればまた教えてください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。